皆さんおはようございます。
おはようございます。
4月に入って新しい年度に入ったわけですけれども、水戸教会の、2016年度新しい年度の、ビジョンが、決まりましたね。それが、前に向かって共に、前に向かって共にということになりました。 OK, so the new fiscal year of 2016 just began in Japan. April is the beginning of the new fiscal year. OK, so the vision of this new fiscal year of 水戸教会 is goingFor together, going for together. If we don't go for together, what happens? We go backward alone. So don't do that. If we try to walk alone, we go backward alone. That's kind of lonely, isn't it? So, ですので、前に向かって共に進んでいかないときにどういうことが起こるのか。後ろに向かって一人で。一人で歩もうとするなら後ろに向かって一人で歩むことになってしまいますので、そうじゃなくてみんなで前に向かって共に進んでいこう、それが我々のビジョンであるわけですね。前に向かって共にっていうことですけれども、時にですね、これちょっと難しいなっていう時があるかもしれませんね。そのことちょっと、難しいテーマですけどね、今日このことを考えていきたいと思っているんです。 So going forward togetherIt's good. However, this sounds awkward sometimes. ちょっとね、ジョエルさんに出てきてもらいたいと思いますね。実験ね。Experiment. ちょっとね、二人三脚ってわかりますかね。
Do you know what a three-legged race is?
ね、足こうやって、足こう来るわけですよ、そうですよね。
So you tie your, two of your legs together like this in the middle, and that becomes、はい、like one leg.
ただね、問題あるんですね。まあ、ちょっと背の高さも違うわけですよ。
But there are some challenges to that. Number one, our heights are different.
体のサイズも違うわけですよ。
Our bodies are definitely different sizes too.
しかもですね、違う方向に行きたいわけですよ。
And we want to go in different directions.
どうなんですかね。どうすればいいんですかね。
And what happens when we both try to go in our own direction?
別々に行くの簡単なんです。
It's actually easier for us to go alone.
もう自由ですよ、もう。
There's a lot more freedom.
でも一緒に行こうとするなら結構難しいんですよ。
And to continue to go together in the same direction, actually there's a lot of challenges with that.
一緒に前に向かって進もうとするならそこに緊張が生まれるんですよ。
And if you decide that you're going to go together, there's a tension that's created between you.
そこでたくさんの人たちが諦めてしまいます。
And there are a lot of people who, in the feeling that tension, give up and decide to go their own way.
でも緊張は大事なんですよ。
But tension is very important in a relationship.
例えば、夫婦関係。
For example, if you think about a husband and wife.
結婚生活。
Being married and living together.
二人で一緒に行くの結構大変なんですよ。
To live together is actually pretty much a challenge.
緊張があるんですよ。
There's a lot of tension there.
でも一緒にいること大事でしょ。
But being together is important.
子育て大変ですよ。
Raising children is also another challenge. What happens if the husband and wife have different ideas about how to raise that child? But being together is important. Through being together, both of us grow through that experience. And it's not just being together, but it's moving forward together.
そのためには努力が必要です。
And so it requires for us to cooperate with each other.
緊張もあります。
There is tension.
あまり心地よくないかもしれません。
Sometimes you might not feel good in that tension.
お前あっちに行けよ。俺はこっちに行くからっていう方が簡単なんです。
You want to say, you go over that way and I am definitely going the opposite way.
その方が簡単なんです。
That's the easiest way to go.
でもそれは問題になるんです。
But that creates even more problems.
我々は並んで前に進んでいくんです。
So, we go together and we look towards the same goal and move forward together.
共に前に進んでいくことを辛抱強くですね、忍耐を持って進んでいかなきゃいけないんです。
So, it requires endurance and discipline and a commitment to be able to move forward together.
時に仲間とぶつかることがあるかもしれません。
Sometimes, there will be, some conflict and you might, bump into each other a little bit.
綺麗事じゃないんです。
It's not a beautiful thing, always.
聖書の使徒言行録を開いてみても、もう綺麗事じゃないです。
If you look at the book of Acts, the stories of the church coming together, it's not always a pretty story.
でも教会は成長しました。
But the church grew in the midst of the tension and the challenges.
神様が共に歩んでくださって、聖霊様が育ててくださって、群れは大きく成長してきました。
God brought those people together, and through the Holy Spirit guided them together in oneness. And through that, they all grew and they were all changed in a more beautiful way.
最後までやる。ここですね。はい、皆さんありがとうございます。します。一致って何ですか ？What is unity? How do you define unity? 一致ってどういうふうに皆さん定義しますかね？キリストにあって一致するってどういうふうに皆さんだったら定義しますか ？How do you define unity? キリストにあって一致しているっていうことは、すべてのことにおいて合意しているっていうことですか？意見が違ったらどうしますか？一致することできないですか？我々の傾向は、そりゃそうだ、合意してなきゃ一致できるわけがないって言うんです。でも聖書は言うんです。キリストのうちにあるならば、たとえ意見や考え方は違っていても一致はできるって言うんです。文化も違う、言葉も違う、人種も違う人たちがキリストにあって一つとなることできるでしょうか？我々の傾向は言うんです。そんなもんできっこねえじゃねえか。でも聖書は言うんです。できる、できる。キリストのうちにもしあなたがあるならば。いろんな働きがあります。教会の中にいろんな様々な働きがあります。神様のためのいろんなさまざまな働きがあって、それでも一つとなることはできるでしょうか？我々の傾向は難しいよ、できっこないじゃないか。でも聖書は言うんです。できますよ、あなたがキリストのうちにいるならば。 So is being one in Jesus Christ dependent on reaching total agreement on everything?Our opinions are different. How would you do? Can we still be in one? Our tendency would be to say they must agree. But the Bible says these people could disagree if they were in Christ. The different people from different background, different ethnic background, different language, different culture, can they be one in Christ?Our tendency would be to say, ha, no way. But the scripture says, yes, we can, if we are in Christ. While we have so many varieties of ministries in the church, so much diversity in ministry, can they still be in one in Christ? Our tendency would be to say, no. But the scripture says, yes.If they are one in Christ, they are in Christ. ではですね、クリスチャンとしての一致っていう、まあ、コンセプトについて今日考えているわけですけれども、それをつかむための一番キーになってくる聖書箇所を挙げてくださいっていうふうに言われたら、皆さんどこを挙げるでしょうか。クリスチャンとしての土台、この一致の土台となってくる、そういうコンセプトが入っている、そういう聖書箇所を教えてくださいと言われたら、皆さんどこを挙げるでしょうか。まあ、それがね、先ほど読んだ箇所ですよね。ヨハネの、福音書の17節、17章の箇所というふうに言われるわけです。So, what do you think, should be the first scripture, I should understand if I am to grasp the concept of Christian unity? What scripture must I know?To have the foundational concept of Christian unity. I would guess the scripture many would cite is already here, John 17, right? はい、ヨハネの17章ですね、ちょっとそこ見ていきたいと思うんですが、この17章っていうのは、まあ、もうこの後ですね、
18章に入るともう、イエス様がユダに、イスカリオテのユダに、連れて行かれて、そして、この十字架に向かわれていくっていうシーンに入っていくわけですね。ですので、こうその前の章で、イエス様のいよいよこう最後の言葉なわけですね。皆さんこの、人生の皆さんがですね、もし人生の最後をこれから迎えるということが分かっているとしますね。そんな時、周りの人たちに、大事な人たちに何を伝えたいでしょうかね。どうでもいいことじゃないですね。もちろん一番大切なことを伝えたいじゃないですか。自分のこう、これだけは伝えたい、これだけは伝えておきたい、これはこうだっていうね、こう夢とか、ビジョンとか、こう、そういう、こう大切なこと、希望とかね、そういうことを伝えたいわけですよね。ですから言ってみるならば、この章っていうのはイエス様の遺言のように、イエス様が伝えたかった、最も大切な言葉を含んだ言葉であるということが言えると思います。 So the book of John 17, if you see John 18, you see that Jesus is moving toward the cross in chapter 18. So this is the last words of Jesus before he was put to the cross. So the question is, when you face the last moment in your life, what would you like to convey to other people you love? What kind of things would you like to convey as dying wishes? Probably the most important things you want to convey, your dreams, your vision. You want them to be this way, you know, deepest passion, something like that, right? So in other words, this chapter contains Jesus' chief concerns. 今日読んだ17章の11節、イエス様がこの弟子たちのために祈る、そういう言葉によって始まるわけですね。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私たちのように彼らも一つとなるためですって言ってるんですね。この言葉、見落としてはならない言葉であると思います。イエス様は父なる神様、御子イエス様、聖霊様、この三位一体 の、 この聖なる完全な関係というんでしょうかね、この聖なる関係、その、神様、イエス様、聖霊様があるように、そういう一つとなることが我々もできるんですよ、真剣に言ってるわけです。 So、the verse、yeah, verse 11 of chapter 17 begins with his prayers. He prays for his followers. Okay? I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. So that they may be one as we are one. This statement cannot be overstated. He is praying that they would experience the same quality with each other that Jesus had been enjoying as a part of Trinity. God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. That perfect unity, the perfect relationship, that relationship we can experience also. He is believing that truly. 21節。まあ、こう言われてます。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいっていうふうに祈ってます。このイエス様の祈りこそが、神様の言っておられるクリスチャンの一致のコンセプトの土台である、って言って、というふうに言われますね。この祈りは認めてるわけです。このことが可能である、このことが可能ですというふうに言ってるんです。そしてこの祈りは、まあ、認めてるわけですね。父なる神様とイエス様はこれまでずっと一つでしたよ。そして父なる神様とイエス様が一つであるように、私たちも一つとなることはできるんですよ。
そして信じる私たちが一つとなることのできる鍵っていうのはいることだっていうことを言っているわけですね。
イエス様のうちにいることが我々の一致の鍵、すべての鍵であるっていうことです。
Verse 20b and 21 Jesus says, I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they be also be in us, so that the world may believe that you have sent me.So most Christians regard this prayer to be the foundation of God's concept of Christian unity. Okay? So this prayer affirms this is possible. This prayer believes that God the Father and Jesus Christ were and always have been one. Okay? And this prayer affirms that the disciple can be also be one.In the same sense that God the Father and Jesus is the one. And this prayer affirms that the key to believers being one is their being in Christ.
はい、ちょっとここでですね、神学的に考えて、皆さんにですね、考えてみてほしいことがあるんです。イエス様が、このお祈りをされたときに、イエス様と父なる神様一つで、したわけですけれども、イエス様と父なる神様は完全に全く同じような同じようだったでしょうか、同じ完全に同じだったでしょうか。
Okay, so I studied theology, okay? And I want you to consider this theologically a little bit, okay? When Jesus prayed this prayer, he and God the Father were one. Right? One. Does it mean that were theyTotally alike.
ちょっと考えてみましょう。イエス様は試みと試練に遭われました。聖書書いてますね。すべての試練、試みに遭われましたが、罪は何一つ犯されませんでしたって書いてあります。罪、試みに遭われました。そしたら神様はどうですか？そしたら神様は試みに誘惑に遭われるようなお方ではありませんってヤコブの一章に書いてありますね。ですか？続いてますか？はい、イエス様は肉体的な痛みを感じられました。十字架について釘で打たれて苦しまれましたね。肉体的な苦痛を味わえました。父なる神様は肉体的な痛みを伴うことはありえないですね、はい、イエス様の御心、イエス様の、心と思いと父なる神様の思いはいつもいつも一緒だったですか？ゲセマンの祈りね、祈られて祈られて、もう、こう私がだ、でも、父なる思いが、神様の思いが優先しますようにってね、私の思いではなく、あなたの思いを優先しますように。十字架上で、イエス様叫ばれましたよね。もうできることならもうこれ取り去ってくださいって言いました。私も、同じではなかった、父なる神様の御心の方が上で、イエス様には入る余地がなかったですね。イエス様は肉体的に復活されました。神様はもちろん復活する必要がないわけですね、皆さん言いたいことわかるでしょうかね。一つとなる、一致するっていうことは全く同じであるっていう意味ではないっていうことですね、このことを覚えておきたいと思うんです。父なる神様とイエス様は一つだったんです。一致してたんですが、その完全な関係の上であっても全く同じであるということではなかった、イエス様と父なる神様は、全く似た存在ではなかった、全く同じような存在ではなかったけれども、イエス様と父なる神様は一つであったということですね。 OK, so think about this. Jesus could be tempted.What the scripture says, Jesus was tempted, but he didn't sin, right? What about God the Father? Who couldn't be tempted, right? According to James 1. Jesus could suffer physical pain. What about God the Father? But he could not suffer physically. He doesn't have a physical body. Jesus' will and God the Father's will, were they always the same? When Jesus suffered, he struggled in Gethsemane or on the cross. He suffered. But he chose that, not my will, but yours be done. So God the Father's will was supreme and unquestioned by Jesus. Jesus could be physically resurrected. God the Father doesn't have to be resurrected. So you see my point. Do you know what I'm trying to say? Oneness did not mean identical likeness. Okay? Oneness did not mean identical likeness. No, even in the perfect relationship between God the Father and Jesus Christ, the oneness or unity, it didn't mean identical likeness. Jesus was unlike God the Father completely. Yet, though God the Father and Jesus were not identical, Jesus and God the Father were one. ちょっと考えてみましょうか。聖書の御言葉、たくさんの書が入ってます。物語も入ってます。創世記とか創世記とか福音書とか使徒言行録とか物語ですね。手紙も入ってます。詩も入ってます。神言みたいなことわざも入ってます。黙示録みたいなのも入ってます。預言書も入ってます。いろんな、このレパートリーのね、いろんなジャンルの、書が入ってるんです。多様性に富んでるんです。でも神の救い、神のイエス・キリストによる救いっていうのは一つ貫かれてるメッセージですね。多様性の中の一致の中の多様性っていうのを聖書の中見ても見ることができますね。 Yeah, so think about this to, the scripture. We have stories. Genesis, Exodus, the Gospels, they're all stories, easy to read. Also, there are letters, epistles, the Psalm, Proverbs, even Revelation, so many genres of writings, right? So there is a diversity of writings. But still, there is one core message that God's salvation through Jesus Christ, that's the core message in it. So there's diversity within unity. At the same time, there's unity within diversity, even in the scripture. What about 12 disciples? During this session, どうだったでしょうかね。マルコの3章、これちょっと開いてみましょうか。Please open Mark 3, 16 to 19. I will just read in Japanese, so please follow in English. はい、マルコの3章。はい、13節からちょっと読みますね。 I will read from verse 13. イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名、ニックネームですね、岩という意味ですが、ペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この人たちに、この2人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心投手のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。見てわかると思うんですけど、何の共通点もないような実に雑多な人たちがイエス様によって選ばれて呼び集められているわけですね。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、彼らの職業何だったですか？漁師たちですよ、漁師たち。ヤコブとヨハネ、ニックネームは雷の子って書いてますね。ね、ヨハネも年取った時には長老になって愛っていうね、すごくこう愛深い人になってるわけで、若い頃雷の子っていう、雷の子ですよ、ブラッ、もう若い頃短気でね、怒りっぽくてもう気性の激しい短気な人だったみたいです。ヤコブとヨハネ兄弟ね。マタイは主税人、 ね、自然に、超然に、熱心とシモン、熱心とって皆さん分かりますかね、ローマ帝国に対して武力を持って、抵抗しようとしたという過激なこうグループの一員ですよね、信徒シモン。ペテロ、まあ、一つ申しのタイプでもう、ね、自分でリーダー的にもおちょこちょいでペテロもいれば疑い深いトーマスね、私は、ね、ここに指入れないとイエス様だって信じませんよ、まあ、こうやってね12人の顔ぶれ見るだけでもですね、仕事もバラバラ、性格も違う、考え方も違う、でも彼らはただただ主イエスによって呼び集められた人たちっていう一点において、一つとされてイエス様のもとに集められたっていうことでした。 OK、 12 disciples、 There are so many varieties of people who have almost no similarities. Peter, Andrew, James and John, what's their occupation? Fisherman, right? And James and John, what's their nickname? Sons of Thunder, what does it mean? He's to get angry, short temper when they are young, okay? Even John, he became an elder of Ephesus church, he's in church, you know, and he says, love, and he got old, but when he was young, he was easy to get angry, okay? Matthew, tax collector. Simon the Zealot, you know the Zealot? They're the resistance force, resistance against the Roman Empire by the force of army, you know, the arms. The radical group, one of the radical group members. Peter, you know Peter, straightforward. Peter. Thomas, the doubter. So you see, you know, their characters are different, their jobs are different, their thinking are different, but still, one point, they had commonality. That was, they were chosen and gathered by Jesus. On one point. And they were one. もう一個いきます、主の体である教会、ローマの12章、これもちょっと開いてみましょう。ローマの12章の3節からです。Okay, please open Romans 12, 3 to 8. I'm reading in Japanese only, so please open and read. ローマの12章ですね。ローマの12章の3節から8節。Romans 12, 3 to 8.はい、読みますね、3節から。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教える、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、以前を行う人は心よく行いなさいというふうに言っています。神様は交わりにおいては一致するけれども、奉仕の働きにおいては様々な多様性があっていいんですよ、もちろん多様性があっていいんですよ、けれども交わりにおいては一つとなるんですよということを、願っておられるということですね。 OK, so the Lord wants a church which is united in fellowship and at the same time diverse in ministryOkay, diverse in ministry, but united in fellowship. I think that's what the Lord wants the church to be. ですので、我々覚えておきたいことは、一致するということは、合うだ、合わないだ。そんなことは問題ない。問題にならない。キリストにある、皆が一致するということは、個人的な好みとか、個人的な思考で一致するのではない。もちろんですよね。十人十色っていう言葉があるように、十人いれば十通りがあって、百人集まれば百通り出てくるわけですから、自分がこれをやりたいということでは一致することはできないわけです。
うちの土台になるのは何なのか、それはイエス様が何よりもあの十字架上で苦しんでくださって、そして復活してくださった、そこにあるわけですね。ですので、我々が合う合わないとかですね、あるいは似ているとか同じじゃないとかですね、あるいは無理やりですね、自分と同じように他の人たちをコントロールしようとしたり、誘じろうとしたり、コントロールしたり、そういう、こう人間による技ではない、人間による技ではない、そうだとバラバラになってしまいます。そうではなくて、我々が一つとなる土台っていうのはイエス様、イエス様が苦しんでくださって、そして死を通って復活してくださった、その技、神様の技である、そこを絶対に落としてはならないというふうに思いますね。 So unity exists not because all in Christ agree on all personal preferences or otherwise. You know, we have, if we have 10 people, we have 10 different opinions. If we have 100 people, we have 100 different ideas. If we have 200 people, we have something like that. So it's not that. It's not people's efforts, but because of what God does for all those who are in Jesus Christ. It's His work. So the basis of the unity is not in the human achievement of a likeness, forcing others to become like me and manipulating and controlling others, not like that. But the basis of unity is what God did in the torture and the death and the resurrection of Jesus Christ. そして、一致するっていうことは、このように影響を与えるっていうんですね。イエス様言われてます。ここも押さえておきたいというところですね。最後に、イエス様こういうふうに言われます。二節、一つにしてくださいという後ですね。そうすれば、要はあなたが私をお使いになったことを信じるようになりますって言ってるんですね。皆さん、この言葉の重み感じ取ることできるでしょうかね。つまり、イエス様が言ってるような、イエス様を信じるか信じないかっていうことは、未信者の方々の目にとってイエス様の命、そしてイエス様の言葉がどこまで信頼できるものなのかっていうのは、我々の間に一致があるかどうかにかかってるんですよって言ってるんです。いいですか。見てるんです。人々見てるんです。我々が喧嘩ばっかりして壊れた人間関係とか不和とか文化とか分裂とかやって見てるんです。ですので、我々がこのようにみんなに知ってほしいじゃないですか、イエスの素晴らしさ。この目に分かりますかね。もし我々の生き方が未解決の人間関係とか憎しみとか不和とか壊れた人間関係でいっぱいならば、イエス様の十字架の救いの技の良い知らせを分かっちゃうことにならないんだ。傷つけることになるっていうことなんですね。So the benefits go beyond ourselves. That impacts the watching world. The people watching. Notice Jesus' concluding words in verse 21. So that the world may believe that you have sent me. See the weight of this statement. But Jesus is saying that the credibility of his life and his message in the eyes of the unbelievers, it's dependent upon the way as his followers react to one another. Our life is surrounded by unresolved conflicts, broken relationships. We have little success in sharing the good news about the saving work on the cross.イエス様、この祈りを生涯の最後の数時間の間に祈られた。死が間近に近づいている中で最も大切なことを伝えたかったんだと思います。イエス様は弟子たちがいつも幸せでありますようにとは祈られませんでした。イエス様は弟子たちが、決して苦しむことがありませんようにとは祈られませんでした。イエス様はお互いのうちに平和と一致があるように、それを祈られたということなんですね。 じゃあなぜ最後ですね、なぜそこまでイエス様にとって一致平和がそこまで大事なのか、オッケーいます。それはイエス様自身の評判、イエス様自身の福音の信憑性が我々が本当に一致しているかどうか、一つになっているかどうかにかかっているからなんです。主イエス様にとってそこまでも大事なものだったとするならば、あなたにとっても
Jesus prayed these words during the final hours of his life. As the death drew near, Jesus should have wanted to convey the most important thing. And in the midst of that, he didn't pray that his followers would always be happy. He didn't say that. He didn't pray that they would never suffer. He didn't say that. He prayed that his followers get along with one another in peace and unity. Why was that so important for Jesus? I tell you again, that's because he tied his reputation and his credibility of his words depend on our unity. How well his followers would display unity and oneness. If we recognize how important that was for Jesus Christ, the question is it equally important to you?
13章34節から35節、新しい掟って言ってね、イエス様が言われた言葉です。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛しなさい。なんでか。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であるということを、
What Jesus says, well, this is a new commandment I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, why is that? By this, everyone will know that you are my disciples. If you love one another. If you love one another.
本当に最後です。エペソの4章、1節から6節、これ開いて、まとめて終わります。
Okay, so the last scripture, Ephesians 4, 1 to 6. Let's read this, and I will summarize and finish.
エペソ4章、1節から。1節から。そこで主に結ばれて囚人となっている私は、パウロですね、あなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。努めなさい、これ強い言葉です。努力する必要がある。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ。すべてのものの父である神は唯一であって、すべての上のものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。はい、まとめですね。我々全部一緒じゃないと一致できないのか？そうじゃない。我々お互いに同意できないことがあったとしても、あったとしても一致できるですよ。お互いに同意できないことがあったとしても和解できますよ。分裂ではなくて、それがイエス様の弟子としての在り方ですよということなんだと思います。
So the question is, can we be one even though our opinions are sometimes different?We can be united even when we disagree. Reconciliation when we disagree should be natural to those who belong to Jesus, not division. That's how we work as disciples of Christ. Let's pray. お願いします。
皆様、キリスト教の歴史を振り返ってみるだけでも、どれだけ私たち分裂分派によって傷ついてきたか。それによって聖霊様が一人でも多くの民を救い出したいという、そういう力をストップさせてしまい、その妨げとなってしまう、本当にその私たち本当に愚かさを持っていることを告白し、 本当に神様、許してください。私たち聖書からもまた歴史からも謙虚に学んで、本当に今たくさん学ぶところがあります。同じ過ちを繰り返すのではなくて、そこから謙虚に学んで一致するということを教えてください。本当に難しいテーマですが、神様、謙虚に私たち照り下って、一致のコンセプトをしっかりと身に刻んで自肉して、ここから歩んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 GodNot only you teach us through scripture, you teach us through history. When we consider history, we read history, how much the church is divided because of different opinions, different views, and we hurt each other. And because of that, the Holy Spirit, God, is hurt in a deep sorrow. Oh, God, we need your power and love.So that we can be united. It's a difficult topic to talk about, but we really need to know the truth, to incarnate the truth, so that we can live as disciples of Christ. Help us, God, help us. 神様、助けてください。主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。